前回からの続き。
ということで、バリューブックス取締役の内沼さん、ね、ブックコーディネーターの内沼さんを迎えてのまだ見ぬ本屋を妄想する2回目となりました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ということでね、前回いろいろ最初に告知があったりとか、本屋の話をすると思ったら本棚の話になっちゃったり、本と人みたいなことになっちゃって、こう本屋にたどり着くのか問題みたいな感じになりましたね。
そうですね。そうですね。
大丈夫かな。
いやでも大事なストレッチ運動のような気もしますし、まあ、ストレッチで終わっちゃう懸念もありますけど。前回そのこうちゃんが自分語りのための本っていう話ありましたけど、これ結構面白いですよね。だから本の意味ってやっぱり人によって全然違うっていうことの面白さでもあるわけじゃないですか。
そうだよね。
だからその本をどこで読んだかとかね、どういうタイミングで読んだかとかも実は結構その記憶と結びついてたりしますよね。
実に実に
ね、だから僕とか結構旅行行く時とかの本は結構入念にやるわけなんですけれども、
ほう、
だからその本を開けるとあの旅先のシーンが必ず想起されるみたいな、
あるよね。
だからこう逆算してね、この本は大事なとこで読みてえなみたいな、なんかそういうところもあって、だから必ずしもその普通の人が、まあ、例えば今ボルフェスの伝記集あるんだけど、これを普通の人がボルフェスねっていうのとは全然違うナラティブがそこにね、僕には例えばですよ、発生してるかもしれなくてですね、単にそのボルフェスとか伝記集っていうのは記号でしかなくて、これ読んだのがあそこのビーチでああいう場面があってねみたいな、そういうのもあるのがまた本の面白さというか、なんというか意味付けみたいなところがあったりするなっていうところをちょっと感じましたね。
僕なんかちょっと未来の話をすると、僕すごくそのこれから読書っていうのがもっと体験っぽくなっていくなと思っていて、今荒木さん言ったみたいなことの延長なんですけど、まあ、最近こう AI、まあ、チャット GPT みたいなやつをはじめとするみたいなものがどんどんみんな使うようになっていった時に、目的があって何かについて知りたいみたいな読書ってもうほぼそっちに行くんじゃないかなと思っていて、これまでも実は置き換わってきているというか、何かこう意味を知りたくて調べる時の辞書であるとか、なんかどっかに行きたい時の地図みたいなやつとか、例えばなんかこう作り方を知りたいみたいな時のこう料理のレシピみたいなやつとか、そういうものって昔はこう紙でしかなかったけど、まあどんどんこうインターネットみたいなものに置き換わっていく言っていて、辞書は電子辞書になったり、まあ今はネットでみんな調べると思うし、まあ地図は Google マップとか見るようになって、レシピクックパッド見るようになってみたいな、まあもちろんその紙のものがなくなってるわけではないですけど、かなり置き換わってるな、なんか検索しやすい目的に対してこうたどり着きやすいものからどんどん置き換わっていってるなと思うときに、なんか最近のあの生成 AI のやつとか見ていると、まあそもそももうビジネス書みたいなやつも、いわゆるこう分厚いビジネス書を読み込んだAI 君がそこにいたら、いや僕の会社の課題今こういう感じなんだけどっていうと、その本に書いてあることで答えを返してくれるようになったら、もうその答えだけを知りたくて読みに行く場合はもう読まなくてよくなるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、
そうですね、
そうですね、
まあ、そうするとよりこう読書ってもっとプロセスを楽しむものっていうか、つまり目的を持って知りたいことを知るため、こういう答えが欲しいからって読むタイプの読書っていうのはあんまり減っていって、よりこうそのプロセスを楽しむ、読むことが面白くて読むみたいなものとか、あとは目的はないんだけど、なんか知らない、自分は何を知らないのかを知りたいみたいな問いを見つけるみたいな、なんかそういう読書が中心になっていって、それはとても体験的だなというか、読む時間っていうのを旅するみたいな感じで楽しむっていうことがなんか読書の中心になってくるんじゃないかっていう、まあやや希望的な意味も込めて結構そう思っているようなところがあります。
それってどういう感じなんだろうな。なんかそれは僕自身の実感としてもまさにそうなんですけど、読みたくて読む本もあれば、仕事で読む本もあれば、まあ、現実逃避として読む本もあって、で僕の中では現実逃避として読む本が結構好きなんですね。読まなきゃいけない本があるときに別の本を読むと、もうなんて楽しくてはかどるんだろうっていうのと、まあ、意外と役立っちゃったりして、ちょっとうっかり、あ、これいい話書いてあるなみたいな、何なんでしょうね、この体験、時間芸術っぽくなってくるのかな、そういうことではないのかな、
まあ旅に出るみたいなことなんですかね。
ヒロさんどうなんでしょうか。
あれですよね、だから情報収集っていう目的の本っていうのがどんどんその本というメディアとしての価値があんまり意味なくなってるっていうことなので、それはどんどん流動化していきゃいいっていう、そういう話はその通りだと思います。だからそこで問われるのは、じゃあそれを除いた本って一体何なのっていう、その体験っていうのは一体何なんだろうねっていうところはありますよね。でやっぱりもう一方で、じゃあ体験としての本っていうことでいくと、やっぱその動画みたいなものっていうのがあるわけじゃないですか。まあ例えばストーリーとかそういう話だったら、映画とか音声とかね、そういう方が体験価値が増幅されるっていう可能性もある、うん、でもやっぱり文字情報から脳内でインタラクションが大きい、そこでなんかだからホラー小説とかってテキストで読むとめっちゃ怖かったりするじゃないですか、うんね、だからそういう意味でのテキストだから体験価値がより増幅されるっていう、なんかある種逆説的なね、単なる二次元のテキストだからこそすごく自分の想像力みたいなのが刺激されて、こう唯一無二の経験になっていくみたいなことはあるのかなっていう気はしましたね。
そうなんですよね。あと自分のスピードで進むっていうのもありますよね、本は。
そうですね、う
ん、多分映画とかは映画のスピードで勝手に進むんだけれども、ね、うん、本は自分のスピードで進むし、同じ言葉が書いてあってもそれを読んで思い浮かべてる絵とかがみんな違うので、なんかかなり体験、うん、まあ、まず自分でその体験を作り出してるみたいなところと、頭に浮かんだものを話し合うと、人と、うん、同じ本を読んでるのに全然違うものを見てきたみたいなことになる時もあるというか、でもそれが面白いみたいな、
うんうん、
こうみんなで同じ本を読んで、最近本当読書会みたいなやつって増えているし話題に上ること多いと思うんですけど、他なんかもっとすごく増えるんじゃないかなと思っているというか、未来めちゃくちゃ本屋が増えて、うん、めちゃくちゃみんな読書会をやってるんじゃないかって実は思っているところがあります。
うん、ほうほう、それはもうちょっと聞かせてください。本屋と読書会、うん、何をみんな求めて本屋に来てやってる感じなんですかね。本屋っていうのは本を売ってる場所だけではないっていう。
そうですね、
そういうあれですか、
うんうん、やっぱりただ買いに行く場所、もうこの本を買うって決めて買うんだと、やっぱりネットで買うだろうなって、みんな今もすでにそうなってるだろうなって思うときに、
うん、
なんかリアルの本屋が存在する意味みたいなものとしては、やっぱりそのそこにこう人が集うっていうことだろうなと思う、あるいは店主と会話するみたいなことだと思っていて、
うん、
まあそうするとそれはやっぱり、
うんうんうん、
まあ今もやっぱその図書館とかもそうなんですけど、こう地域コミュニティのハブみたいなものにを志向するみたいなことっていうのが、まあ本屋とか図書館のこうローカルでの可能性みたいな話の中でよく出てくるんですけど、まあそうするとこうやることはやっぱ同じ本を読んだ人同士が話すっていうところが一番こう価値があるなというか、同じ体験、同じテキストを読んで、でもそれぞれ違うことを考えて、じゃああなたはどう思ったのっていう話をお互いにするっていうことの楽しさみたいなものが、まあ、相対的に強まるというか、まあ、そういうものになっていくだろうなって思いますね。でなんかもっと言うとこう今、まあ、ちょっとこれも本当にどうなるか分かんないけど、 AI が仕事を減らすみたいな話ってあるじゃないですか。ベーシックインカムみたいなのになって、うんうんうん、稼がなくても暮らせる世界が訪れたら人は何をしますかみたいな時に、やっぱりなんか今って本屋やりたい人ってすごく多いんですけど、みんなつまずくのがそれじゃ食べていけないってことなんですよね、うんうん、ってことは、なんか食べていけるんだったらみんなもっと本屋やるんじゃないって僕は思っていて、でそうなった時に、じゃあ儲かんなくてもいいから本読むの好きだし本屋やりたいなっていう人が増えたら、今読書会ってあんまりこう著者のトークイベントとかだとお金が取れるんだけど、読書会ですって言ってもそんなに高いお金って取れないんですよね。だけどみんなやっぱやりたがってるっていうことは、本屋も読書会も経済的なところが一旦なんとかギリギリ食べていけるみたいな状況が自分に訪れたら、結構やる人増えるんじゃないかなと思ってるっていうのがあります。
なるほど、
うん、
だからあれですよね、その何か語りたいテーマがあって、
うん、
それをいろんな人と、まあ、創発的に語り合う、まあ、そこの場に本も売ってますみたいな感じなのかな、
うん、
イメージとしては、まあ、本を売ることが主眼というよりは、売っている本はあくまでもこういう本を読みたい人がここに集合してくださいというアイコンであったり、
うん、
そのサイン ていうことで、もちろん変えるんだけど、でもまあそこには例えばギリシャ哲学のね、そういう本とかが並んでたりすると、まあ、こういうことを中心に語りたい人大集合っていうそういうサインであり、うん、そこにみんな集まって語るってことかな。
あ、それで言うとですね、さっきヒロさんが言ってた話と今内沼さんが言ってた話がなんかつながるような実体験を今僕思い浮かべてたんですけど、内沼さんにはこの間話したんですけど、僕自身結構読書会やってるんですね、うん、でこれはお金もらうやつじゃなくて趣味の読書会ですね、うん、で友達と集まって一冊の本決めてその語らうだけなんだけど、うん、お酒飲んだり食事したりしながら、で一個発見だったのは、まあ、なんつうか二つの読書会で全然やってることが違うんですよ。片や、発行文学研究会っていうドミニク・チェンさんとか小倉ひらくさんとかとみんなでやってるやつは当番っていうかプレゼンターがいて、自分がどう読んだかっていうのをその人を主軸で進めながら意見交換するっていう、ちょっと臨読会の、そのプレゼンターがいる系でやってるの、ね、で、あの人はどう読んだのかなっていうその一人一人の読みを発見しに行くっていう感じなんだけど、それはそれで面白いんですよ。でもう一個やってるのはブリーディングっていう回があるんですけど、ブリオの刺身を食べながら本を読むってやつなんですけど、そっちはですね、あの10人とかで始めたもんだから集まりが悪いのよ、毎日、毎晩で 4,5 人から始まってだんだん増えていくから、あんまり深い話をしすぎると途中の人がかわいそうとかいう思いから、内容については話さずにこの1ヶ月テーマになってる一冊の本とどう付き合ってきたかっていうところ終焉から話そうっていう風になったのね。おのずとそうなったんですよ、そしたらね、それがメインコンテンツになってきたんですよ、でこれってさっきヒロさんが言ってた話と同じで、その一冊の内容も大事だけど、どう読んだか、どういう風に付き合ってきたか、その旅行に持ってったのか、通勤の時読んでたのか、積んどくしといたのかみたいなのが大事っていうね。で、あの松岡聖剛さんの千夜千冊もまさにそういう風に書かれていて、彼も言ってるんですよ、いつ何をどのように読んだかによってその本の意味が変化する、激変するっていう風に言うんですけど、だから千夜千冊の記事読んでると本の内容よりなんかどんな時代に何しながら読んでたかっていう話がとにかく書いてあるんだよね、その内容をサマライズしたいんじゃなくて、自分と本がどういう関係にあるのかっていうことが こそが読みなんであるっていうことを語ってると思うんだ、で図らずもそれをやる回になっていて、そうするとね、おのずと中身が出てくるんですよ。今ちょうど気になってるテーマとここの本の箇所が重なるっていうような、
面白い。
そうするとやっぱり一人一人の背後に本の中身が重なってくるっていう順番になるから、どんどんどんどん人の話を聞きたくなるっていうような面白い循環が起こります。
なるほど。
でね、ごめんね、しゃべりすぎちゃってるんだけど、もう一個、一個ねやってみたいイベントなんですけど、例えばこの3人で読書会をやるとするじゃん、でそれはそれこそじゃあボルヘスの電気種の読書会しましょうっていうことになってるとするじゃん、もしたらさ、それをリスナーの人と一緒にできたらどうなのと思って、まあライブイベントでやってもいいんだけど、配信は9月ですってあらかじめ言っとけば、みんなその時までに電気種を読んどくじゃない、
そうね、
でさ、読んどいてもらって配信を聞くっていうことができれば、なんかリスナーの人の楽しみはなんか自分の体重と経験が乗ったより豊かなものになりそうだなっていう、
なるほど、
っていうのをちょっと思
い、いきなりなんか具体的な提案が出てきた
出てきちゃったけどそんなんどうでしょうか。
いいですね、
な
んかちょっとコメントとかも投稿してもらって、それをこうどんな風に読んだかみたいなことも拾ったりしながらやったりするとより嬉しいかもしれないですね。
あ、ね、そう思う、そう思う、で実際あれだったんだよね、あの以前深井龍之介氏とニューシネマパラダイスを語り合うみたいなのをやった時に、事前に言ってよ、見てから聞きたいみたいな人結構ツイッター上にいたんだよね。
いたね、
だからやっぱ配信する前にあらかじめ予告しておいて準備しておいてもらうっていうのがある程度あった方が、その一月一冊と付き合ってみてね、聞けるっていうのは結構大事かもなと思いました。
確かに、
その本をバリューブックスさんで大量に仕入れておいていただいて、
事前に売ればいい、ね、はい、それ全然できると思います。
そうそう、事前に言って、めっちゃ具体的な話になっちゃったけどごめんなさい。
いやでも面白くてさ、やっぱり本とは何かとか読書とは何かっていう話じゃん、今の話って。だから一般的に私たちが、その例えば小学校の頃読書感想文を書きなさいとかさ言われているものって、本について正しく理解し本についてちゃんと語るみたいなのが求められている、だから読書とはそういうものだみたいなこう刷り込みがあるわけなんだけれども、結構それってなんつうのかな、 AI とかがね来ている時代において、うん、ある意味要約的要素っていうのはもうほぼ価値がなくなってくるっていう部分もあるわけだよね、うん、サマライズという意味での、
うん、
そうした時によりこう求められるのはあなたはこの本とどう向き合ったのとかあなたにとっての意味は何とかもう正解も不正解もないもうただ聞くしかないと、はあそうですかとそういうものから体験をお互い紡ぎ合わせてってこの人たちと集まったからこそできる読書会みたいなものがやっぱ豊かな場になってくんだろうね多分ね、
うんうん、そう思いますね多分お二人とも本を書いたりもされてるので僕も書いてるんですけどお分かりになると思うんですけど書いた本人だって何を書いたかなんて全部は覚えてないじゃないですか、なんていうか。だから自分の本をしばらく後に読み返したりとかすると、あ、こんなこと書いてたんだ、みたいな、ちょっと面白いこと言ってんな、みたいなことってあると思っていて。だから、
はい、
よくこう本を読むことを、あるなんかまとまったものをこうインストールするみたいなイメージで捉えている人っていうのもいると思うんですけど、本当は多分全然そういう感じじゃなくて書いた本人さえ覚えてないようなことなわけだからやっぱり本自体はある種触媒みたいなものでしかなくてやっぱりそれを読んで何を思ったかとか一番受け取ったもの何なのかとかやっぱまあさっきからお話出てるようにどこで読んだ時のあれだなとかあの時こんな感じだったなとかもう本当そういうことが読書なんだと思うんですよね。書いてあるものっていうのは実は読書のうちの大した部分を占めていないんじゃないかっていう風に思います、
うん、なるほどねなんか寿司屋におけるガリみたいなもんですね
ガリとまで言っちゃっていいのか分かんないけど
そっちじゃない米シャリみたいなもん
シャリかもしれないです分かんないけどどっち何に例えていいのか分かんない、
うん、分かんないですね
確か
にいやでも本当にそうだと思う自分なりの投影をしていくあの積極的な誤読によってその誤読こそがそのズレが聞きたいですよね、
うん
うん、だって要約的な答えみたいなの求めちゃうとみんな同じになっちゃうからそれだと意味ないもんね、
うん、
いやだからこれもいやこうちゃんのさっきのガリというメタファーはどうかと思うけどもっと
どうかと思うのリピートしないでよ
ほらいいメタファーをこうちゃん言っててさその本とは演奏を待つ楽譜のようなものであるみたいなことを、
うん、ああ言ってた
言ってたじゃない、うん、この洒落な表現でね、はい、だから
あそういえばそれ言ってた
言ってたでしょ
それここで俺が言うやつだったんだすっかり
ガリなんて言ってちゃダメなんだ
やばいやばいやばい
そうそう
そうなんだよねそうそうそうそう作曲した人はいるそれは著者なんですけど結局作曲者だけだと全く完成しないんですよね、
うん、
一人一人の読み手がその楽譜を解釈して演奏するで一見同じに見えてそれが全く違ってくるっていうことが本の面白さですよね
あ本当にそうだと思います
そうそうそうそう
じゃあこれを本屋にするとどうなの、
うん、
なんか二通りあるような気がしてて一冊を前にした時に無数の人の読みが立ち上がってくるっていうパターン、
うんうんうんうん、
またはある一人とかあるテーマに着目した時にそこにどんな読みがあるのかっていうなんか人軸とかテーマ軸で広がっていくパターンっていうのがあるのかな。
うん、面白いですね、うん、両方あるんでしょうね。やっぱりその小さい本屋がいろいろ増えていってるしこれからも増えそうって思っているのはどっちかっていうと後者というか、うん、その店主みたいな人が作る一つの塊みたいなものがあって、
うん、
でそれに惹かれてお客さんが訪れるっていうことなんだと思うんですけど、
はい、
でも同時にそこに集まった人がじゃあその本を買って帰ったりそこに集まった後話したくなったりするっていうところにあるのはどちらかというと前者というかたくさんの人の読みに触れたいみたいな気持ちというかそれがあってリアルの場所がある意味があるっていう感じもするので、
うん、
なんかその後者と前者の往復運動みたいなのが小さい本屋がひょっとして日本中にもっとたくさん世界中に増えていくみたいなことで起こることなのかもしれないなと今聞いてて思いました。
面白い。それぞれの良さが浮かび上がってきましたね。なんとなく思うのは丸々さんが選んだ本棚っていう企画コーナーって書店にあると思うんですけれども、
うん、
なんかねあらかじめその人が好きだったり選書に惹かれるものがあると結構見入るけどそうじゃないと通り過ぎちゃうことも結構あるなと個人的に思っていて、
うん、
でなんか足したいこの本棚にと自分が考えるならば例えばね パリのジャコメッティミュージアムみたいなのがあるんですけど、ジャコメッティのアトリエが再現されてるの、あれは自邸なのかな、彫刻のための道具がドバッて置いてあったりするんですけど、
うん、
よくあるじゃないですか、あの書斎の再現みたいな、
うんうん、
アトリエの再現、向こう学科遊園の藤子 F 不二雄ミュージアムも書斎が再現されてる、うん、ああいうその人のオーラみたいなのを本と同時になんか感じたいような気がするんですよね。
うん、
なんか選書だけが並んでるっていうより、その人の万年筆とかその人 の、 あの何文鎮か、なんかそういうその人の本の周りにあるものと同時に、なんか家に遊びに来ちゃってその本棚を目の当たりにしてるようなオーラを感じたいって気持ちがたまにあるな。
めっちゃいいですね。なんか、まあ、きっとメタバースとかの話かもしれないけど、うん、なんかちょっと亡くなったあるアーティストとか文豪とかそういう人がいて、その人の部屋をこう全部スキャンしておいて、うん、でそれをこうなんか仮想空間上に再現してその世界に入っていくと、あこの本面白そうだなって思うとクリックすると買えるみたいな、
うん、
なんかそういうのは全然遠くない未来にすぐできそうな感じありますね。
できそうですね、
うん、
僕も本屋やってみたいんですよ、なんか今のイメージで。
いいですね、ぜひやりましょうよ。
もうめっちゃニッチな本屋やりたい
え、どういう、ヒロさんやるの、どんな本や、
どうなんだろうね。でも本当やっぱり人と話したいですよね、
うん、
あの本を売るっていうことが目的というよりは思想を表したいし、
うんうん、
で一つあるのは本棚のその区分けっていうんですかね、なんていうの、分類っていうのかな、
うんうん、
あれもやっぱりすごい思想を表すじゃないですか。まあ一般的な書店ってね、例えばビジネスとか、まあ、単行本であればね哲学とかアートとかそういう形で、あと文庫とかね出版社別みたいな、そんな形で並んでたりしますけど、あの分類をなんか抽象化したいなっていうのはあるんですよね。
うん、これいろんなパターンあるよね。
そう、
以前デザイナーのグエナイル・ニコラさんの家に遊びに行った時、背表紙の色で本が相当されてましたね。
うん、
お
もう完全に色で美しい、それは、
うんうんうん、
それはそれで美しいね。
うん、そういう哲学もあるのかっていう、
うん
その方があれですよね、きっとあの本探してるっていう時に赤い本だったなっていうので見つけやすいみたいなね、そういう人は結構いるなって思います、
ね、
あの僕の知ってる範囲だとのキャップっていうデザイン事務所の藤本康さんっていう人の事務所に行った時も色別に並んでましたね、
は
い、
うーん
結構色別派っていうのはね、なんかいくつか見たことある雑誌とか
で、ね、
うん、
文脈だなみたいなのを家でやるパターンもあるけど、よくよく考えてみるとなんか自分の本棚の中に文脈的並びになってるやつと、
うん、
自分連想棚になってるパターンと、あと受信分類っぽくなってるものがなんか混在してるなと思った、
うん、
例えば刺繍は刺繍で固まってて混ざんない、
うん、
日本文化は日本文化で固まってて混ざんない、でも一人一人が何か表現することってなった時にそこに入るのは鈴木恭一さんの本も入ればレンガの本も入ればなんかその俳句とかも入れば絵を描くための本も入ればっていうのは実は全然ジャンルがバラバラになっているんであるみたいな、アートの本とデザインの本も、うん、だからなんかジャンルがバラバラになる部分と受信分類っぽい部分が自分の本棚で入り混じってるなと思ったけど、ヒロさんはどうですか。
いやそうね、これ神楽坂のカモメブックスっていう本屋があるの、
はいはいはい、
ご存知ですかね、うん、ちっちゃい本屋なんですけれども、はい、あの時の分類がね結構おしゃれでね、生きてる地球で暮らしているとかね、
いいね、
動物ってワンダフルとかね、なんか聞くことから始まる、すごい抽象化されてるんですよ、
うん、
いいね、
あれすごいオペレーション難しいだろうなと思って、新刊入ってきた時誰がどうやって目利きしてんだろうとか思うんだけど、だビジネスだったらビジネスってわかるじゃないですか、
うんうん、
はい、
でもこの本は聞くことから始まるっていうところに入れちゃっていいのかしらとかね、なんか
ああ。
うん、多分どのぐらい厳密にやるかに、本当にそれをちゃんとやろうとしたら、まあ発注するときにそもそもどこに入れるか決めてやるっていう感じでしょ。でそこに入らない新刊は入れないとか、うん、もしくは新刊台に置いた後は返すとか、
うん、
まあそういう感じでやるやり方もあると思うんですけど、さっきの渡辺さんのお家の話でもそういうふうにいろんなジャンルのものが混ざるところにその人らしさとか、
うん、
その人の今取り組んでることとかが出てくるんだろうなという気がして、
う
ん、
それ絶対そうだと思う。
多分さっきね荒木さんがそういう本屋をやりたいっていう話ありましたけど、やっぱそれは そこにこそ、その編集の妙みたいなところにこそ、
そうですね。
なんかこうね、自分の言いたいメッセージが込められるからっていうことなんだろうなと思います。
うん。うん。
さあ、じゃあちょっとまた時間にもなってしまいましたので、だんだん本屋の話に近づいてきた感はありますが。
やった。
はい。
やった。
じゃあ次回が一応このテーマの最終回ということになりますね。うん、はい。
より本屋の世界に近づいていきましょう。
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回へ続く